おはよう。結構時間経ったよ。もう明け方かな。みんなまだ寝てるよ。というよりあれから一回起きてたんだけど、その時結構飲んでたからまだ起きてこないと思う。沢口くんとか勝手にベッド借りてるっぽいけど大丈夫かな。ごめんね、何から何まで君の家なのに。あ、さっきはお見苦しい姿をお見せしました。あの時は沢口くんに飲まされて酔ってたからあんなことになっちゃったけど、今は酔いが冷めたっていうか、思い返すと恥ずかしくて死んじゃいそうなんだ。ほら、私すっごく乱れてたでしょ。酔ってたとはいえ自分から結構求めちゃったりしてさ、好きでもない男子相手にはっちゃけすぎたっていうか、ほんとおかしくなってたから、今になって自己嫌悪がすごいっていうか、その忘れてくれる？うん、ありがとう。そう言ってくれると助かるよ。ほんと、なんであんなことしちゃったんだろう。記憶、飛んでくれたらよかったな。ん？あれから？まあ、いろいろあったよ。君は寝ちゃってたみたいだけど、沢口くんにベッド連れ込まれてからいっぱいエッチして、部屋に戻ってからも一年の子たちに好き放題されちゃったり、とにかくいろいろあったんだ。なになに、急にどうしたの？待って、落ち着いて。エッチしたいの？でも私ちょっと疲れてて、今はもうそういう気分じゃないから。ごめんね、君だけ仲間外れなんて不公平だよね。どうしたものか。じゃあさ、手はどう？手でするだけならそこまで疲れないからしてあげてもいいけど。ごめんね、我慢してもらう形になっちゃって。本当はエッチしたかったよね。脱ぐの早いね。そんなに性欲溜まってたんだ。じゃあ泣いてあげるから、そのまま仰向けのままじっとしてて。ちょっと着いちゃった。こっちの方が興奮してくれるかと思って。迷惑じゃなかった。 着れないみたいだから握ってあげるね。ちょっと、すっごく熱い。2回も出したのにカッチカチだね。サイズは相変わらず可愛いけど、硬さだけならみんなにも負けてないよ。あ、ごめんね。握ってるだけじゃ苦しいよね。今動かしてあげるからじっとしてて。そっか、よかった。なんやかんやでまともにご奉仕してあげられてなかったから、こうしてお手手で満足してもらえてよかったよ。いや、君は本当に優しいな。男の人なら無理やりでもエッチしたがると思うけど、女の子のこと思いやって我慢できるなんて立派だね。その沢口くんたちは贅沢だからさ、お手手なんかじゃ絶対満足しないんだよ。おまんこじゃないと射精できないって言うんだから、普段は自分の手で性欲処理してるくせに絶対嘘だよね。さっきだって私を酔わせて好き放題して。あ、ごめんね、口っぽくなっちゃって。ご奉仕してる時にこの話、迷惑だったよね。え？迷惑じゃないんだ。君って、本当に優しいね。はぁ、なんだけどさ、話聞いてもらえないかな。君の優しさに甘えるみたいで悪いんだけど、あの後君が寝ちゃった後いろいろあったからさ、お酒入ってたとはいえしちゃいけないこといっぱい失敗しちゃって、一人で抱えてると自己嫌悪で死んじゃいそうだから、吐き出させてほしいんだ。ほら、手こぎしてる間暇っていうのも変だけど、他にやることもないからさ、よかったらなんだけど、どうかな。本当？ありがとう。助かるよ。こんな話、君にしかできないからね。じゃあ、早速。私がみんなに好き放題されちゃった時の話。しながら囁いちゃうね。これはつい数時間前の話なんだけど、 沢口くんに寝室に連れ込まれてからベッドに押し倒されてね、セックスしちゃったんだ。その君も見てたからわかると思うけど、私かなり酔ってたから沢口くんとのセックスも盛り上がっちゃってさ、チューしまくりのイチャラブエッチしちゃったんだ。好きでもない男子相手に不思議だらだよね。最初は正常位で入れられてから、その次はバック騎乗位、お互い裸になって密着しながらむさぼり合うように求め合ったんだ。いろんな単位を試したけど、沢口くんが一番気に入ってたのは騎乗位だったな。デカ乳が揺れまくるから眺めが最高らしいね。騎乗位で下から突き上げられてる時とか、すごい目でガン見されちゃったよ。記憶に刻みつけてるって感じだったな。沢口くんは私の体を相当気に入ったみたいで、何度もセフレになろうって口説かれたけど断ったよ。酔ってたけどワンナイトにしようって思うくらいの理性はあったからね。結局2回戦くらい休みなくはめられ続けてからようやく休憩、添い寝しながらイチャイチャしてたんだけど、そのまま寝ちゃったらさすがにまずいぞ。1年の子たちは私たちがこういうことしちゃってたって知らないわけだし、大学やサークルで噂になるのも嫌だったからさ、みんなが起きる前に戻ることにしたの。沢口くんは名残惜しいのか絞ってたけど、おっぱいから手を離そうとしない彼をなだめて、なんとか服を着てさ、無事リビングに戻ることになったんだ。ここで終わっていればまだよかったんだけどね。酔わされたとはいえ、沢口くんとのエッチは合意の上だったわけだし、でも一夜の過ちの代償は大きかったみたいで、最悪の展開が待ち受けてたんだよね。沢口くんと一緒にリビングに戻ったらね、なんと一年の子たちが起きてたんだ。宮森くんと遠田くん、二人はテレビを見ながらダラダラしてたんだけどさ、私と沢口くんが一緒に戻ってきたのを見て明らかに動揺しててね、この時点でバレちゃってたと思う、私たちが体の関係を持ったって。それからせっかくだからって宅飲みを再開したんだけど、沢口くんすっごい調子に乗っててね、おっぱいやお尻を触りまくり、もちろん私はなだめたんだけど距離感近いのは変わらなくて、後輩たちの前でもエッチした時のノリが抜けてなかったの。セクハラ三昧の先輩男子を見て一年の子たちは目をギラギラさせちゃってたんだよ。沢口くんがニートの胸元引っ張ってきた時とか、スカートをめくってきた時とか、すっごく視線を感じてね、 目は笑ってなかった。きっと期待しちゃってたんだろうね。自分もエロいことできるかもって。流れが変わったのは、沢口くんがある提案をしてから、宅飲み再開から30分ぐらい経った頃、ゲームやろうぜって切り出してきたの。私もこれには賛成。後輩たちの前でセクハラされまくってすごく恥ずかしかったし、ゲームでセクハラが収まるなら願ってもないことだった。でも私は失念してたんだよね。性欲魔人の沢口くんがただのゲームを提案するはずないって。彼が提案したゲームはね、王様ゲームだったんだ。ゲームの内容を察した時には割り箸でくじを作って準備進められてて、断りづらい雰囲気になっちゃってさ。それでも渋ったんだけど、沢口くんの推しが強くて、軽い命令しかしないから、サークル仲間同士親交を深めようぜって。結局丸め込まれて OK しちゃったんだ。この時に強く断ってれば、あんなことにはならなかったのかもな。それから王様ゲームが始まったんだけどね、約束通り最初は軽い命令だったんだよ。ハグをするとか握手するとか一気飲みするとか。でも徐々に雲行きが怪しくなりだしてさ、服を脱ぐって命令が流行りだしたんだよ。普段だったら絶対従わないと思うよ。でもその頃の私は酔って判断力鈍ってたから、周りの雰囲気に流されちゃったんだよね。男子にも結構当たってたからさ、大丈夫だと思ったんだけど、一枚また一枚と流されるうちに追い詰められていって、気づいたらノーブラニットとパンツだけって格好に。男子たちは大盛り上がりだったよ。生地を精一杯伸ばしてもパンツが見えちゃってたし、ニット越しに乳首がちょっと浮いちゃってたし、さぞかし感服だったんだろうね。ギラギラした目を向ける男子たちに私が危機感を覚えてたらさ、ついに決定的な命令が下されたんだ。王様が5分間おっぱいを揉むって命令。王様は遠田くんで、指名された番号は私。見事ノーブラの先輩女子を引き当てた遠田くんは大歓喜。目を血走らせながら私の背後に回ったんだ。さすがにまずいって思ったけど、説得は聞き入れてもらえそうな雰囲気じゃなくて、私はしばしば体を預けたんだ。私は当然服の上から揉むもんだと思ってたけどね、遠田くんたらいきなり服の中に手を突っ込んできたんだよ。ノーブラだったから、もちろん生おっぱいをタプタプ揉みしだかれちゃったんだ。先輩のデカチチ気持ちよすぎ、重量感すごいっすね。ずっとおかずにしてたから感動やばいっす。ミルク詰まってるみてーっ 持ち上げるようにもみしだきながら騒いでてさ、固くなった股間をお尻にこすりつけながら乳首までいじってきて、興奮しすぎて我を失っちゃってる様子だった。沢口くんなぜか得意げに笑ってるし、宮森くん羨ましそうに前のめりになってすごい目で凝視してくるし、でその場の男子みんな怖かったよ。狼じゃなかったのはすやすや寝てた君だけだったね。それからはもうめちゃくちゃ1分間ディープキスするって命令で、宮森くんの膝の上に乗って口中よだれまみれになるくらいベロチューされたり、手マンするって命令で沢口くんにガシガシ手マンされて、後輩たちに行くとこ見られちゃったり、授乳手こきするって命令でみんなの前で堂田くんにチュパチュパおっぱい吸われながら手こきしてあげたり、とにかくエッチなことをされまくったんだ。当時は酔わされてたから全然頭が回らなかったけど、今思うと明らかに男子同士結託してくじの番号を教え合ってたよね。ほんと男子ってエッチなことに関してだけは悪しい働くよね。10回くらい過激な命令が続いた頃かな、1年の子たちが鼻血吹き出しそうなほど興奮してるのを見て、王様になった沢口くんがにやりと笑ってね、決定的な命令を下してきたんだ。童貞の筆下ろしをしてあげるって。もちろん命令されたのは私。1年の子たちは2人とも童貞だったみたいで、願ってもない展開にパーッと顔を輝かせたよ。なぜか沢口くんに対して感謝してて、ちょっとムッとしたな。じゃんけんで順番決めまでしてて、とても断れる雰囲気じゃなかったから、もう私諦めちゃって、仕方なく後輩男子たちの筆下ろしをしてあげることに決めたんだよね。最初の相手は宮森くん。お互い服を脱いでゴムをつけてあげてから騎乗位で筆下ろししてあげたんだけど、初めて味わうマンコの感触に彼は悶絶していたよ。情けない声を漏らして手を仰いじゃって、暴発を抑えるのが精一杯って感じだったね。私がゆっくりと腰を振ってあげたら感じててさ、非常位でブルンブルン揺れるちぶさに目が釘付け、たまらなくなって手を伸ばして揉みしだいてきて、巨乳の感触とおまんこの感触を同時に堪能してた。初めての女体に夢中って感じだったね。当然長くは持たなくてね、1分も持たずに暴発、ビクビクビクって射精したんだ。あまりにも長く射精してるからゴムから溢れちゃってるんじゃないかって不安だったよ。おまんこに精液を絞り尽くされて、宮森くんは息絶え絶え、沢口くんに早いよって笑われてて照れくさそうにしてたな。宮森くんが言ってから 突き飛ばすようにして遠田くんは乱入。遠田くんは興奮で理性が飛んじゃってる様子でさ、乱暴に私のことを押し倒してレイプみたいな勢いで正常位で挿入しようとしてきたんだけど、童貞だから入れる場所がわからなくて苦戦しちゃってたみたいで、ここって入れる場所に導いてあげたんだよね。仕方なくエッチさせてあげたはずなのに、自分でも何をやってるんだと思ったよ。はあ、私のおかげで遠田くんも無事に挿入できてね。正常位で感付きセックス、欲望のままにおちんぽ出し入れする童貞丸出しセックスで、正直あまり気持ちよくはなかったけど、喘ぎ声を漏らして感じてるふりをしてあげたらすっごく興奮しててね。自分が女の子を感じさせてるって思い込んで、優越感にあふれた笑みを浮かべてと、遠田くんのことを勘違いさせちゃったかもな。正常位でガンガンつきながらベロチューしてきたんだけど、私の顔と体を見て遠田くんは下り顔をしてね、おまんこの快楽に浸りながらこう囁いてきたんだよ。先輩のこと、サークルの男子みんな狙ってたんすよ。ロケットおっぱいの子がいるって話題になってたんす。先輩で童貞切らせるとか、マジ宅飲み参加してよかったーって。サークルの男子の視線はたびたび感じてたけど、改めて注目浴びてたって聞かされると複雑な気持ちになったね。こんなおっぱいじゃなければ狙われたりしなかったんだろうな。遠田くん、すっごく興奮してたからすぐ言ってくれると思ったんだけど、彼ったら意外と治療でね、なかなか言ってくれなかったんだ。だから私は仕方なく射精を促すことにしたの。ギューって抱き寄せて、自分から舌を絡めてベロチューして、遠田くん、おっぱい成人みたいだったから、デカ乳をわざとらしく体にこすりつけてあげて、大好きホールドをしながら、膣の締め付けをきつくしてあげたんだ。狙ってた先輩女子にそんなことされて、射精欲を抑えられるはずもないよね。密着ベロチューしながら、ピュルルルーって、遠田くんはようやくママの中で果ててくれたんだ。好きでもない男子を生かせるためにここまでするとか、風俗嬢みたいな気分になって虚しくなったな。後輩男子二人とのセックスが終わった頃にはもうクタクタ。私はぐったりして床に倒れ込んじゃったんだけど、そのタイミングでとうとう動いたんだ。沢口くんがうつ伏せになってた私を抱えるようにして、お尻を突き出す体勢にさせてね、バックから挿入してきたんだ。王様ゲームの命令ですらないのに、あっさりとセックスを許しちゃったんだよ。その頃にはもう抵抗の気力がなかったから、もうされるがまま、バックで感付きされちゃったんだけど、 後輩たちに私を貸し出したからかな。なんか余計に興奮してたみたいで、二人きりの時よりも激しく犯されちゃった。まったく趣味が悪いよね。途中で駅弁みたいな感じで抱きかかえられて、場所を移動させられたんだけど、そこにまた変態っぽさが出ててさ。なんと君の隣、君が仰向けで寝てるそばに下ろしてきて、腰振りを再開したんだ。しかも私が君の顔の横に両手をつくみたいな体勢だったからさ、おっぱいが顔の前に突き出されるみたいな体勢。バックで疲れて揺れるちぶさが顔に当たりそうでヒヤヒヤしたよ。というより何度もかすめてたかな。君の眠りの深さに感謝しないとだね。君が起きちゃうかもって思うと不覚にも濡れちゃってね。私も変態なのかもって思っちゃった。私が興奮してること沢口くんにも見抜かれちゃってさ、言葉責めされちゃったんだよ。あれ、マンコの締め付け良くなってね、しのちゃん生ハメされて感じちゃったって。私は喘ぎ声を必死で抑えながら無言で首を振ったんだけど、何か聞き捨てならない言葉があった気がして、沢口くんの言葉を反芻したんだ。その時ようやく気づいたの。生で入れられてるって。信じられないよね、勝手にゴム出しで挿入するなんて。女の子のこと思いやってないなんて次元じゃない。もうこんなの犯罪だよ。いくら抵抗の気力を失ってたとはいえ、生でするのはまずいと思ったから、抜いて抜いてって必死でお願いしたんだけど、性欲魔人の沢口くんが素直に言うこと聞くはずもなくてね。生だって言ってなかったっけ、ゴム切らしちゃったんだよねとか、わざとらしくとぼけてさ。私の反応を見てますます興奮しちゃってた。ほんとは最低だよね。何度も懇願こそしたんだけど、デカチンに感付きされてると難しいこと考えられなくなっちゃって、はしたなく喘ぎ声を漏らすことしかできなくなっちゃってたんだ。5分もしないうちにラストスパート、お尻をつかみながら腰振りを激しくしてきてね。行く、行きそうってささやいてきたの。中出しだけは絶対嫌だったから、なけなしの理性を振り絞って顔だけ振り返ってさ、必死に懇願したんだ。中だけはやめて、外に出してって。そしたら、沢口くん、なんて言ったと思う？セフレになってくれるならいいぜって、交換条件を出してきたんだよ。ほんと最低だよね。絶対断れない状況でそんなこと言うなんて、ほんとに狡猾。酔ってたとはいえ、一時でも一ラブエッチしちゃった自分が嫌いになりそうだよ。沢口くんの本性を知って、セフレになる拒否感は増したけど、それでも 仲出しされるよりもマシ。だからね、私はコクンってうなずいちゃったんだ。私、好きでもない男子とセフレになっちゃった。その直後に背中に外出し、熱い精子大量にかけられて火傷しちゃうかと思った。もう3回は行ってたはずなのに、こんなに出るんだと思ったよ。外出しされた瞬間、私も絶頂しちゃって、体の力が抜けて君の顔をおっぱいで押しつぶしちゃったんだけど、それでも君は起きなかったね。寝てたとはいえ、変なものを押し付けちゃってごめん。目標を達成した沢口くんはご満悦。私の体の良さを確かめるように後ろだけにしながらキスしてきたんだけど、もう私はどうでもよくなっちゃって、自己嫌悪をごまかすようにお酒を一気飲みしたんだ。それからは乱交パーティー、王様ゲームとか関係なくなって一斉に襲いかかってきたんだ。背面剤で犯されながら別の男子もおっぱいをしゃぶったりベロチューしてきたり、騎乗位で腰を振りながらお酒をかけたおちんぽをしゃぶらされたり、変わる変わるおちんぽはめられながら私のことが好きらしいサークルの後輩男子に電話させられたり、もう好き放題、やりそうの飲み会みたいに乱れちゃったのよ。生ハメされて肉便器みたいに扱われても私は抵抗しなくて、それどころかますます乱れていったんだ。そうしないと自己嫌悪で死んじゃいそうだったから、自分の体を安売りして一晩で経験人数を3人も増やしたことは後悔しちゃいそうだったから、全部お酒のせいだって自分に言い聞かせて、自分からおちんぽ求めてむさぼりついちゃったんだ。先輩、淫乱すぎでしょ。こんなビッチならもっと早く口説いときゃよかった。俺らともセフレになりましょうよって。後輩たちにもバカにされて内心悲しかったけど、それでも苦笑いを浮かべながらおちんぽ加えるしかなくて、体は興奮でほてってたけど虚しかったな。結局3時間近くはめ倒されてようやくお開き、1人3、4回ずつは射精してたと思う。男子大学生の勢力って恐ろしいよね。男子たちは満足してすぐ爆睡したんだけどさ、体中精液まみれにされた私は妙に目が冴えて眠れなくて、シャワーをお借りして戻ったらちょうど君が起きたとこだったんだ。もう少しタイミング早かったら君にもやられちゃってたかもね、なんてね。あ、そうだ、沢口くんたち君についても研究してたんだよ。私の両手首を掴んでバックで突きながらこう言ってたんだ。あいつだけしのちゃんとやり逃したのかわいそう、この体知らないとか人生損してますよね、この状況で寝てるとか男じゃないっすよ。今度 しのちゃんのセフレになったって自慢しまくる。鬼すぎ、泣いちゃいますって、って。ほんと、性格悪い人たちだよね。沢口くんに何言われても気にしなくていいよ。あの人適当言ってるだけだし。その、一応セフレだから、私からもひどいこと言わないように言っておくね。行きそう？ごめん、手こきしてたんだったね。話に熱入りすぎて忘れちゃってた。いいよ、行って。もう話は終わりだから、好きなタイミングで言ってくれていいからね。ギンギンに勃起しちゃったおちんぽ。女の子の柔らかい手でシコシコされて気持ちいいね。おっぱいギューって腕に押し付けられて、射精感高まっちゃう。手こき気持ちいいから、エッチできなくても辛くないよね。シコシコ早められて、たまったもの全部出しちゃおう。友達のお手手で射精しよう。お手手マークに精液ピュッピュしよう。大丈夫そう？そっか。それならよかったよ。じゃあ、離れるね。はい、ティッシュ。これで拭いて。後片付け終わったら、ちょっとお話ししようか。